皆さんごきげんよう。The Four Things の時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中にありますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るヒュースマインドの提供でお送りいたします。さて5月に入りました。1週目の放送です。ゴールデンウィーク真っ只中の今ですけれども、皆さん楽しんでいらっしゃいますかね。さあ今日も楽しんでまいりましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。さあいよいよ夏という字が出てきましたよ。今の期間は立夏です。立つ、夏と書いて立夏ですね。暦の上では夏が来ましたよということですね。この日から立秋までの期間が夏の期間、夏季ということになります。私の住まいは山なんですけれども、山裾なんですが、若葉というんですかね、本当にわかめ、本当に綺麗な黄緑がね、今よく見えておりまして、とてもワクワクするいい季節ですね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は買わず初めて鳴くという時期です。文字通りね、カエルが鳴き始める時期ということですけれどもね、まあ少しね朝晩は寒いですけれども、4月の末ぐらいかな、畑とかね田んぼとかしてたらもうね買わず鳴いてましたけれどもね、雨が降るとね道路にカエルさんがねたくさん出てくるんですよね。ちょっと気をつけて走っておりますけれどもね。ということはね、蛇も出てくる時期ということですね。はい、もうこの時間やってまいりました。さて今日のねテーマはソウルコントラクトという、この言葉にね焦点を当てたいんですが、さてソウルコントラクトとは何ぞやと。これはね、魂の契約とか魂の約束という意味なんですね。この言葉を私はヨガを始めた頃に初めて知ったんですけれども、アガスティアの葉というものを皆さんご存知ですか。そのね、アガスティアの歯をね、調べているうちに、そのソウルコントラクトというのも一緒に知ったんですけれども、このアガスティアの歯というのは、インド南部の風俗で、古代リシ、これはね、聖戦って書いてるんですね、聖書の聖に、仙人の仙ですね、聖戦、リシが残した個人に関する予言が書かれているものとされる、ヤシの葉の、海馬の写本の一種であるというふうに言われております。インド南部では古くからこの行われたナディ先生術というのがあるらしいんですけれども、古代の偉大な賢者たちは全ての人間の過去、現在、未来を知っており、それらを木の樹脂、ヤシの葉に記録したという概念があり、信念があり、これらの経典が、伝えられたと信じられているんですけれども、日本ではね、リシの一人アガスティアを残した予言が記されている派、アガスティア・ナディというのがアガスティアの派と呼ばれて、1994年から一時ブームになったそうです。私はね、福岡でアイユルベーダーを受けた時に、そうですね、5、6年前か、もうちょっと前かな、7、8年前かな、アイルベーダーをね福岡で受けたんですけれども、その時にアガスティアの歯というのを教えてもらったんですよ。でその本を読みました。そんな中でね、ソウルコントラクトというのも、合わせて知ったんですけれども、私たちは転生する前に、まあ転生というのもね、仏教の概念ですけれども、まあその転生の前にね、カルマの評議会で魂の成長に最適な人生の設計を受け取ります。まあ、青地図と言われてますけれどもね。でそれが魂の契約、ソウルコントラクトと言われてるんですけれども、なんかね、その自分で決めて降りてきてるっていうふうな 説もありますよね。自分でこんな苦労をして、こういうふうにして、こういうふうにこんな嫌な思いをしたりとか、その嫌な役をあなたしてねっていうふうに、やってきているとも言われておりますけども、さてね、それはちょっと分かんないけどね。転生前に魂が、自分で決めたね、その魂の契約というのが、ソウルコントラクトというんですけれども、それについて理解することで現世での使命とかね、目的が明らかになるそうなんですね。まあ、この契約はいわば人生のスピリチュアルの地図、青地図というんですかね。青地図ということよく言われてますけどね、あなたが今この地球で生きている最も深い意味、つまり魂の真実を明らかにしますというものだそうなんですね。今苦しいこととかね、辛いこととか自分で設定してきているなんてさっきもね言いましたけれども、それゆえにその苦しささえ自分の経験として楽しまなくてはいけないっていうふうにね、貴重な体験としてね思ってるんですけれどもね。まあ今回もね、まあいろんな、皆さんいろんな経験ねされてるとは思うんですけれども、辛いこととかね、なんでこんなことが起こるのっていうようなこととかありますよね。まあそんな時に、あ、まあ自分で決めてきたことだからこれ経験してんだなとか、まあ私はね、まあ自分が自分の業だろうなっていうふうに思ったりもすることもあるんですけれどもね、まあそれは仏教のお話になったりしますけれども、まあ今日はねそんなお話をしてみたいと思います。この後ラブフォールシングスは、ジョスさんの健康アドバイスのコーナー、 CM を挟んで、CM 挟んで今日の楽曲ね、そしてその後は、魂のコントラクトの話をねしてみたいと思います。素敵な30分をラブフォールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。ゴールデンウィークが始まりまして、皆さんいろいろ楽しい予定を組まれていると思いますけども、このゴールデン期間中ですね、やっぱり美味しい食べ物をたくさん食べられると思いますので、今日はまたまた腸のですねお話をしたいと思うんですけども、まあ、腸内の中にはですね3種類のまあ菌があるというのは再三申し上げてますけどね、今日はその中でも痩せ菌という、痩せ菌を大切にしたらですね腸内環境も良くなって健康につながるというお話なんですけども、3種類のその先ほど言いました腸内の菌はもう何回も申し上げてますけどね、善玉菌、悪玉菌、それから日和見菌とですね、これは食べ物によってはね、その日和見菌が善玉菌の方についたり悪玉菌の方についたりする日和見菌というのがあるんですけどね、その日和見菌の中でも実はそのちょっと太るデブ菌と痩せ菌、この中で今日はですね痩せ菌をですね、もう善玉菌を優位にするための痩せ菌を大切にする生活習慣で健康につながっていただきたいというお話です。まず1点目ですね、このお休み中いろいろ予定あるかと思いますけども、できるだけですね歩くというのが大切なんですね。その中でも歩き方が大股で歩くことによって腸を支えるこの、まあ筋肉といいますかね、それをですね活性化して安定させるのに非常に大切だと言われています。歩くときに少し大股で歩くというのを意識していただいて痩せ菌を増やしていただく、非常に簡単です。それからですね、食事の後、まあすぐにちょっと良くなったりしたいんですけども、実は食事の後もですね本当に軽い運動をすると腸にとってはいいんです。あまり動きすぎたらダメですよ。非常に簡単です。座ったままね片足ずつちょっと浮かす、それだけでもね腸にとっては非常にいい運動になります。本当数回でいいんで、食べた後座ったまま右足左足右足左足と浮かしていただく、これがですね非常に腸にとって痩せ菌を増やすポイントです。それからこれまた簡単でございますが、笑顔を意識することによってこの自律神経、副交感神経を優位にすることによってね、大腸の動きが良くなるんですね。ですからできるだけ皆さん笑顔で 意識されてると思いますけどね、過ごしていただきたいと思います。そしてお出かけの時はですね、これも私も勉強になるんですけども、荷物持っていく時できるだけねリュックを愛用した方がいいと言われてるんですね。まあ、肩掛けのこのカバンですとどうしても重心がね、例えば左にかけたら左が、右にかけたら右側にこう傾きますよね。これは腸の動きを鈍くすると実は言われてまして、リュックですとある程度このねまっすぐこう立った位置で歩けますんで、ぜひお出かけの時はリュックを愛用していただくというのも腸にとってはいいということですよ。それから寝る時、これ以前ちょっとお話したかもしれませんけどね、寝る時は右を下にする、これは右側を下にすることによって胃のカーブにこう沿った形で寝ますんでね、消化をこう腸に流れやすくすると言われてます。ですから寝るときちょっと思い出していただいて、右側を下にして寝ることも意識してください。今言いましたようなことを少し意識していただいて、このゴールデンウィークですね、痩せ菌増やして健康で楽しく過ごしていただきたいと思います。
それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。ラップ for all thingsの機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのは Almost Paradise。 これはフットルースの、サウンドトラックの中にも入っているフットルースのねという映画の中で使われた楽曲なんですけれども、私の大好きな楽曲ですので、時々そうですね、週に2回ぐらいは弾くかな、はい、この曲 Almost Paradise でした。さて今日はソウルコントラクト、魂の約束についてお話ししております。魂の約束といっても忘れて降りてきてますので、その約束に、ね、気づくきっかけっていうのがあるそうなんですね。例えば忘れかけてた夢を思い出す。私はね、寝てる時に見た夢で、これはどっかで経験したことあることかもしれないっていうふうに思ったりするんですけど、皆さんはそういうのないですか？こう夢で見て、あ、この風景は、夢で見たこの風景は多分どっかで経験したことある風景だなっていうふうに思ったりすることがあったりとかね、しますけれども、まあ、そういうふうな夢の中でね出てきたりとか、何気なく聴いた音楽に涙あふれるとか、特別な意味もないのにある言葉に深く心が揺れるとか、また誰かの背中を見た時に、あ、私もこうなりたかったと思ったり、また無理なく続けられることに使命のようなことを感じるとか、それは全て魂がサインを出しているというふうに言われてるんですけど、皆さん心当たりありますか？私はね、もうやっぱり夢かな。夢を見た時に感じる感覚っていうのかな、そういうので、あ、これかもしかしたら昔に経験したことあることかもしれないっていうふうにやはり思ったりとかしますね。それとね、あと音楽と魂の記憶っていうのがすごく結びついてるらしくて、 音楽は言葉にならない記憶に触れるツールだそうなんですね。まあ、海馬の方にね、そういった記憶が残ってるっていうふうに言われてますけれども、そこにその何か音楽っていうふうな情報っていうか、そういうものが近くにあるのかな、なんか不思議ですよね。で、特定な曲とか旋律とか心の奥に響く瞬間がこうあったりとかしませんか。なんかこの音階がねとても好きなんだよなとか、例えば中国のね、音階が気になるんだとか、なんかそういうのね、はい、まあ、そういうふうに、あ、この曲はもしかしたら昔聞いたことあるかもしれないし、聞いたことのある曲に似ているとかね、そういうふうなのがあるのかもしれませんね。私の曲ももしかしたら誰かの魂の記憶を思い出させる鍵になるかもしれないな、ね。そして、魂の契約とかは、私たちは何を決めてこの世界に生まれてきたのか、まあ、スピリチュアルの世界では私たちの魂はこの地上に生まれる前に今世のテーマを決めてきていると言われているんですけれども、まあ、仏教の概念ですけれどもね、それは一つ学び、あるいは誰かと出会い、魂の成長のために必要な課題や役割だったりします。確かにこれはね、私もそう感じるんですよね。まあ、この人と出会って、例えば、まあ、仮に嫌な思いをしたと、でもその嫌な係をしてくれたんだなとかっていうふうに思いをしたりとか、でもその嫌な思いっていうのも他の人には特にそんな嫌でもない場合があったり しますよね。だから、まあそうですね、自分の課題なんだろうなとか思ったりするんですけども、このあらかじめ決めてきたものをスピリチュアルの言葉ではソウルコントラクト、先の魂の契約ですね、と呼ぶそうなんですね。まあ、契約は忘れられたままに始まるんですけれども、面白いことにこの契約の内容は私たちが生まれるときに一旦忘れてしまうそうですね。で、それはなぜかというと、この世界で自由意志のもとにね、それを思い出す旅をするという事態が魂の学びだからです。だから私たちは迷い、選び、出会い、そして傷ついて、時には涙を流しながらも、ある時ふと、ああ、私はこのためにここに来たんだっていうふうに静かに気がつく瞬間があるんですね。それが魂の契約に触れた時なのですね。私はね、なんか本当にね、去年からもういろんな思いがあったので、きっとそう、今その学習してるんだろうなっていうふうに感じながら、この1年近く過ごしましたね。まあ、どんな契約があるんだろうなっていうふうに考えたときに、魂の契約には大きく3つのパターンがあるとされてるんですね。1番は自分自身との契約。この人生では自分を愛することを学ぶ。例えば自分の声で世界とつながるとか、癒す人になるとか、まあ、自分の中に違和感や憧れとして現れてくることが多いそうなんですね。次2番、他者との契約。これはまあソウルメイトとか魂の家族と言われてますけれども、親だったり子だったり友人とか恋人とか、魂の成長に必要な相手との出会いもその一つだそうですね。まあ出会った瞬間にこう安心感があったりとか、こう説明のつかない強い縁がね、あったりしますよね。そういうことに気がつけばいいんですけれども、気がつかないままね、離れてしまうってこともあったりとかね。それで3つ目、世界や社会への契約。これは使命とか役割ですね。音楽とか芸術とか癒しとか教えることとか守ることとかね、貢献の形で現れるそうなんですね。まあ皆さんね、その、社会への契約っていうのは皆さん果たしながらね、絶対生きてるとは思うんですけれども、まあ私なんかは音楽をずっとやってきてますので、それを伝えるっていうようなことはすごく大きなね、使命だなというふうに思いながら日々ねやっておりますけれどもね、本当にこうなんていうかな、自分が魂に気づいて、魂が決めてきたものに気づくときっていうのは音楽が鍵になるのではないかというふうに私は思っておりますね。それはまあ言葉も波動ですけれども、波動で、音楽とかもそうですよね、記憶を呼び覚ますものではないかなと私は思います。特にね、音楽を作る、私は作るんですけど、作る人は魂の表現というか、魂の契約というのを表現してるんだろうなというふうに私は思います。 皆さんどうですか、なんかこれ魂の契約やろうなっていうふうに思うことあるんじゃないですかね。で、思い出すことっていうのはそれがこう決意になったりとかね、静かな夜に音に包まれていると魂の深いところとか、大丈夫ですよ、あなたは今ここに来てその理由を知ってるから、もう知ろうとしてるからっていうふうに、そんなね声が聞こえてくるような気もしますよね。もしかしたら今あなたが静かに心に抱いているその思いこそが、魂がずっと大切にしてきた約束かもしれませんね。声に出さなくてもいいので、ただ自分の中で思い出すことが大切かもしれませんね。まあ魂はね、いつも思い出してとそっと語りかけているように私も思いますので、その声はとても静かなものです。きっとね、静かなものです。本当の静けさの中に自分を置いたときに聞こえるのではないかなって思います。だからまあ瞑想とかね、本当に大事かもしれませんね。そういう意味ではね、瞑想する、まあ3分から5分でもいいので、ちょっと自分と向き合う時間っていうのを作ってみるのもいいかもしれませんね。それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。それでは、魂をね、の契約を思い出す旅続けましょう。それでは来週もこの時間に Love for all things。